今朝与えられました聖書の箇所は、ヨハネによる福音書1章6節から18節です。新約聖書の163ページです。ヨハネによる福音書1章6節から、神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためである。彼は光ではなく、光について証をするために来た。その光は誠の光で、世に来てすべての人を照らすのである。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。しかし言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人々には神の子となる資格を与えた。この人々は血によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのである。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であった。恵みと真理とに満ちていた。ヨハネはこの方について証しをし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことである。私たちは皆この方の満ちあふれる豊かさの中から恵みの上にさらに恵みを受けた。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。説教、恵みと真理と題しまして、宍戸俊介牧師にお願いします。
ただいま、ヨハネによる福音書1章の6節から18節までをご一緒にお聞きいたしました。その終わり近いところですけれども、17節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである。ヨハネによる福音書で最初にイエス・キリストという名前が現れるところです。イエス・キリストという名前は時々名字と名前というふうに思われてしまいますが、実際には最も短い信仰告白の言葉です。 すなわちキリストというのはヘブライ語のメシアのことで救い主を指す言葉だからです。イエス・キリストと呼ぶときにはイエス様が救い主メシアですと言い表す。したがってイエス・キリストという呼び名は主イエスに対する信仰を言い表している、そういうことになります。でこのヨハネによる福音書がなぜ書かれるようになったのかということは先週もこれは聞きましたけれども、この福音書を表したヨハネ自身がその理由を20章の終わり20章31節のところで語っていました。そのところにはこんなふうに述べられていました。20章の31節をお聞きいたします。210ページです。210ページ、ヨハネによる福音書20章の31節をお聞きします。これらのことが書かれたのはあなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。ヨハネによる福音書はもともとは20章で終わっていて、最後の21章は後から付け加えられたのだというふうに言われています。するともともと20章で終わっていた最初のヨハネによる福音書はその結びのところで、あなた方は主イエスを神の子メシアであると信じなさい、そう信じてこの主イエスにより命を受けて生きるものになりなさい、そういう招きの言葉で結ばれていたということになります。主イエスのことを神の子メシアである、そう信じるということ、そしてそう信じることでこの方による新しい命をいただいて生活するようになること、その2つが当時あった3つの福音書に加えてこの4番目の福音書が書き記された理由なのだとここに言われています。このヨハネによる福音書は聞く人一人一人に向かって新しい後を生きるようになってほしい、主イエスのことを神の子メシアだと信じることでそうなってほしいのだと、そういう切なる願いを訴えかけている、そういう福音書なのです。福音書の結びがそうなっているのだということを知った上で先ほどの17節の言葉を聞きますと、ここに記されているイエス・キリストという言葉にヨハネがどんなに真剣で重大な思いを込めて語っているかということが感じられるのではないでしょうか。ヨハネは救い主であるメシアである主イエスを通して恵みと真理が現れたと言っています。立法はモーセを通して与えられたが、恵みと真理はイエス・キリストを通して現れたからである、そう言います。ヨハネが言う恵みと真理、これは一体何でしょうか。これは人間が頭の中で考えたり心の内に思いついたりするものではありません。 14節のところにこう述べられています。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。恵みと真理はヨハネが深く目を閉じ瞑想した果てにたどり着いた何らかの境地というものではありません。それは現れたのだ、そう言われています。すなわち主イエスキリストの栄光の中に恵みと真理が満ちていた。そして自分たちはそれを見た、目撃したのだ、そう言っています。私たちは栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理に満ちていた。ヨハネはそう言うんです。主イエスがヨハネたちに示してくださったのは父の独り子としての栄光です。そしてその栄光の中に恵みと真理が満ちている。ヨハネはそう述べています。ですから恵みと真理はヨハネが考えた思いつきではないんです。人間の頭で考えて得られる思いつきではありません。主イエスキリストの栄光の中にそれは示されている。自分たちはそれを見たのだ。恵みと真理は見せられるものだ。ヨハネはそう言います。で、実はこの14節で私たちはその栄光を見たというふうに言われている、この見るという言葉は原文のギリシャ語でこれを読みますとじっくり見つめた、凝視した、そういう文字がここに書かれています。したがって栄光を見たというのは一別したというのではないんです。何度も何度もよく見て確かめた、そういうふうに見たとヨハネは言っています。で、これは福音書ではありませんけれども、ヨハネの手紙の第一、最初の手紙の書き出しはこんな言葉で始まっています。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たもの、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、この命は現れました。御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に明かしし伝えるのです。福音書の書き出しと同じです。手紙の中でもヨハネは自分たちは目で見た、よく見た、手で触れた、その見たものをあなた方に明かしし伝えると言っています。キリストの栄光、救い主としての主イエスの栄光は私たちが頭の中であれこれと思い巡らした結果思いつくというようなものではありません。そうではなくて、どうやら何度も何度も注意深く目を注いで見つめるものである。ヨハネはそう言っているようです。しかしです、じゃあ一体何に目を注げば、注意深く見つめあるいは聞き取ればキリストの栄光が見えてくるんでしょうか。で、それはです、主イエスがおかかりになった十字架です。十字架の上に目を注いで、そこに主イエスキリストが確かにかかっておられる、 私たちのために十字架にかかっておられる、その事実を何度も何度も繰り返して確かめることが、実は主イエスの栄光を見上げるということなんです。このヨハネによる福音書を読んでいますと、主イエスご自身が弟子たちや群衆に向かってご自分の栄光について語っておられる言葉というのに何度も行き合います。例えば7章18節のところで、主イエスは栄光についてこんなふうにおっしゃるんです。7章の18節というのは178ページです。178ページ、ヨハネによる福音書7章18節をお聞きします。自分勝手に話す者は自分の栄光を求める。しかし自分を使わしになった方の栄光を求める者は真実な人であり、その人には不義がない。主イエスは自分の栄光ではなくて、自分をお使わしになった方、すなわち神様の栄光を求めている、そうここでおっしゃいます。そしてこの時主イエスは実は十字架のことを思い巡らしながら話しているんです。でその証拠にすぐ次の19節のところで、なぜ私を殺そうとするのかという言葉が出てきます。主イエスにとって栄光を受けるとき、栄光に輝かされるときというのは十字架におかかりになるときなんです。ですからさらに読んでいくとですね、イスカリオテのユダが主イエスを裏切るために外の暗闇に出ていったとき、その直後に主イエスはこうおっしゃいます。これは13章の31節です。195ページです。13章の31節、195ページの終わり、下の段の終わり近いところですが、さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。ユダが出ていったということは、主イエスが裏切られて捕らえられ、十字架に貼り付けにされる、それが始まったということです。主イエスは十字架の上に高く掲げられることになります。そして、それが主イエスにとっては、ご自身が栄光をお受けになるときなんです。主イエスの栄光、それは、王冠を頭にかぶることではなくて、十字架におかかりになること。主イエスの栄光というのは十字架の上から輝き出すんです。そして、その栄光は私たち一人一人の姿を明るく照らし出します。私たちが本当はどのようなものなのか、私たちがどんなふうに生きているのか、そのことが主イエスと自分を比べることで、主イエスの光の中に私たちが置かれることで、私たちがどんなに弱い惨めなものかということが明らかになります。そして同時に主イエスがその十字架の上で全ての人間の罪の身代わりとなって苦しみ、死んでいかれることで、実は私たちの罪が十字架の上で清算される、あの十字架の御業によって許しが与えられるということも教えます。 主イエスの十字架がゴルゴタの丘に建てられるとき、そこで私たちの罪が明らかにされ、そしてそれが清算されます。それが主イエスの栄光の出来事なのです。今日聞いているこの一章のところに十字架という言葉は出てきません。出てきませんが、11節のところにこんなふうに言われています。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。この11節の言葉は、最初のイエス伝と呼ばれることがある、そういう言葉です。まさしくこの1節の中に、主イエスの全生涯とその御業がコンパクトに言い表されているからです。言葉というのはイエス様です。主イエスがご自身の民のところに来た。しかし民は受け入れなかった。その受け入れなかった出来事が十字架という形になっているわけです。で、しかし、この十字架で終わっているわけではありません。12節にこのように続いていきます。しかし言葉は、自分を受け入れた人、その名を信じる人々には、神の異なる資格を与えた。で、この最後に言われている資格を与えたという言葉は、最新の翻訳である聖書協会の共同訳では、権能を与えたというふうに別の言葉で訳されています。資格というふうに言われますと、なんとなく私たち人間が自分の持ち物にしてしまったような印象を持ってしまいそうです。でも神の異なるというのは、私たちが自分の力や自分の意思によってそれを手にできることではありません。神様の側が権威を持って、お前は私の子だとおっしゃってくださる。神様が宣言してくださることで私たちはことされます。ですので、ここは確かに権能というふうに言った方がふさわしいかもしれません。民全体は主イエスを受け入れずに十字架に貼り付けにして殺してしまいました。ところがそんな中でも、その主イエスがかかっておられる十字架の上を見上げて、そしてそこから差し込んでくる栄光に照らされる人たちがいるのです。十字架の上から輝く、その光に照らし出されるときに、私たちは本当に隅々までくまなく明るみに出されます。自分自身のありのままの姿、醜さ、惨めさ、弱さ、愚かさが示されてしまいます。光の中で人間の悲惨というものが明らかになります。自分が歩んできた人生において数多くの失敗を重ねてしまった。その結果、多くの人が傷つき、自分自身もその傷を受けている。人生が破れに満ちているということも明るみに出てしまいます。しかし、十字架におかかりになった方は、まさしくそれらの罪を私たちの側にそのままにしておかれるのではなくて、ご自身の側に引き受けて十字架にかかってくださっているんです。もし、主イエスが私たちの罪を引き受けない方であれば、そもそも十字架になぞおかかりになる必要がないんです。でも、主イエスは私たちの罪をご自身の側に引き受けてくださったからこそ、十字架におかかりになりました。そして、その罪の罰一切を引き受けて、清算をしてくださったんです。 十字架がそういう救いの御業の果たされた場所だ、そう信じて見上げる人には罪は清算されたのですから、許しが与えられ、再び神の子として神様の慈しみと導きの中を歩んでいく新しい命が与えられるようになります。そしてそのことこそ、実はヨハネがこの福音書を表すことで願っている姿なんです。この福音書が書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるため、そして信じてイエスの名により命を受けるためである、そう言われていました。父なる神様の深い御心をすべてご存知である一人子主イエスは、ご自身を使わしになった父の御心に完全に従って十字架まで歩んでくださいます。そしてその十字架の上で栄光を表して私たちを照らし出してくださるんです。私たちは十字架の上から輝き出し差し込んでくる栄光に照らされて、大きな恵みと真実な神様のなさりを、すなわち真理がここに成り立っていることを示されるんです。恵みと真理はイエス・キリストを通して現れた。ヨハネはそう語ります。ヨハネは十字架によって神様の恵みと、また神様の真実ななさりようが確かに行われているのだ、そのことを何度も何度も繰り返し確認させられる、そういう仕方で恵みと真理をキリストの栄光の中に見たんです。ヨハネのようにキリストによって自分たちは新しい命を生きるようにされている、私たちもそのことを聞かされているんですが、なお一つのことを覚えたいと思います。それはこのようなヨハネが伝えてくれる福音を聞いて信仰を持って生きていく、その信仰生活は決して観客席に座って十字架の許しのドラマを眺めるような生活ではないということです。信仰生活は実際によみがえりの主イエスキリストと共に生き、その主に従って歩んでいく生活なんです。復活した主イエスは弟子たちのもとにやってきてこうおっしゃいました。ヨハネによる福音書20章の21節をお聞きいたします。210ページです。210ページ、ヨハネによる福音書20章の、イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。主イエスを信じてその許しのもとに生きる人は誰であれ主イエスの弟子です。そしてその弟子となる人は改めて主イエスから自分の人生へと使わされていくんです。私たちは今生きているのは古い自分がそのまま続けて生きているんではないのです。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そういう主イエスの言葉を聞いて、新しい命、ここから生きていく、それぞれの新しい人生に使わされていくようになります。 そしてその際、主イエスは聖霊を受けなさいと言っておられるように、聖霊を私たちに送ってくださるんです。人生の節目節目、あるいはその時々に、主イエスの十字架の御業によって罪の許しがつけられている、あなた方も許された清いものなのだということが思い起こさせられます。自分は昨日までの過ちの多い破れを当たり前に犯してきた人間ではなくて、あなたは今日私の許しのもとにあって新しくここから生きて良いものなのだ。主イエスがそうおっしゃってくださっていることを聖霊が働くとき、私たちは思い出させられるんです。聖霊による励ましを受けながら、私たちは人生の中で何度でも十字架の許しのもとに自分は立たされている、そして清く新しい生活に使わされているということを思い出させられるようにして生きていくんです。ヨハネが語る栄光を見る生活というのはそのようなものではないでしょうか。何度も私たちを明るく照らし出し、温かく覆い包んでくださっている清らかな光があります。その光に照らされていることに気づかされ、その光の源である十字架の上におられる主イエスを見上げ、この方を頼りとして私たちは生きていくんです。よく見て確かめて、生活の中で手で触れて、確かに自分に許しが与えられているということを知って、そしてその許しを人生の中に持ち運ぶときに、私たちもまた恵みと真理をそれぞれの生活の中に表し、平和を作るものとされていくのではないでしょうか。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはこの方の栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた。ヨハネがそのように私たちに語りかけてくれました。私たちはヨハネが語りかけたその十字架の主の栄光の中に今日置かれ、そして十字架の上を見上げて生きてよいのだと、そのように聞かされていることを感謝いたします。私たち自身は決して清らかなものでも、また正しいものでもなく、破れが多く、痛みと悲しみと諦めを宿したような人生を歩んできましたけれども、主イエスキリストがそれをすべてご自身の側に引き受けてくださり、十字架の苦しみと死をもって清算してくださり、私たちがここからもう一度新しく清らかなものとして人生に使わされ、そのようなものとして生きてよいのだと、そう教えてくださっていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストによって罪から許され、新しくされている、それにふさわしい生活を私たちが始めることができますように、日々の生活の中でどうか私たちがあなたに許され、またあなたの慈しみと憐れみの中に置かれ、あなたの豊かな支えを受けながら生かされていることを知るものとさせてください。私たちの人生がどんなにあなたの慈しみと愛によってくるまれ、豊かに持ち運ばれているかを日々知るものとして、私たちを成長させてくださいますようにお願いいたします。どうか私たちが今抱えている病や痛みや苦しみをあなたが癒してくださり、また私たちの人生の中に 柔らぎをお与えくださいますようにお願いいたします。私たちが与えられている人生と柔らぎを持って、そして主を見上げて新しくされている、そのようなものとして日々を歩むものとさせてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこのお祈りをお捧げいたします。アーメン。